本日はお招きいただきましてありがとうございます。私は九州バスと進学校で事務局長をしております前坂正弘と申します。ここに書いてありますよ、先生でも何でもありませんので、さん付けで読んでいただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。所属教会は春日原キリスト教会です。せっかくの機会ですので少しお時間をいただき九州バプテスト神学校の紹介をさせていただきます。現在バプテスト連盟に加盟している教会の教会員の方々が主に学んでいる神学校が3校あります。西南学院大学神学部、東京バプテスト神学校、それから九州バプテスト神学校の3校でそれぞれ特色のある学校であります。福岡市にあります九州バプテスト神学校は1988年に創立され、今年で33周年を迎えます。現在45名の方々が学んでおり、講師は18名おられます。学んでいるほとんどの方々が働きながらの学びをしております。通学されている方々は夜18時30分から21時の時間帯で福岡市にあります大名クロスガーデンで学んでおります。学んでいる方々は九州四地方連合を中心に関東、関西、北海道に散らばっております。住んでいる地域とか労働時間帯の関係で通信での学びが多く、約9割近くの方がインターネットや DVD で学んでおります。ところで運営の方を申し上げますと、九州バプテスト神学校は学んでいる者たちが授業料として納めている奉納金のほかに、連盟からの支援金、九州四地方連合からの献金、講演会からの献金で運営されております。九州バプテスト神学校は九州四地方連合の皆様のご協力がなければ神学校としては成り立っていきませんので、皆様のご協力とお祈りを賜りますようどうかよろしくお願いいたします。それと同時に、ただいま2021年度の学生募集中ですので、ご応募のご検討いただければと願っております。さて本日の聖書箇所、使徒行伝一章の12から15節に戻ります。使徒行伝は紀元90年代にルカによって書かれたと言われております。使徒行伝は言語では任命を負わされて派遣されたものという意味があります。使徒行伝はその名の通り、人たちの語ったこと、行ったこと、すなわち伝道活動を記した記録であります。著者であるルカは先に記されたルカによる福音書に言及し、注意深く人たちの働きがイエス様の御業と聖霊の働きにあることを明らかにしております。使徒行伝は厳しい時代の嵐の中を大きく福音の旗を掲げて前進していった初代教会の人々の信仰と働きの記録であります。主役はどこまでも十字架とよみがえの主であり、イエス様が約束された聖霊なのです。さて15節を見ますと、120名ばかりの人々が一団となって集まっていたと書いてあります。岩波訳ではこの箇所を120人ばかりの人々の群れが一団となっていたと訳されております。この120名という数字ですが、ルカによる福音書10章の1節を見ますと、弟子の数は12名のほかに72名の 72人が伝道に使わされた。また1コリント15章の6節を見ますと、シエスはよみがえりの後500人以上の弟子たちの前に現れていることから、すでにかなりの弟子たちがいたのではないかと思われます。しかし今エルサレムで最初の教会を構成するメンバーはこの120名ばかりであるということを使徒行伝は伝えているのです。この120名ばかりの人々にイエス様は全世界に出て行って御言葉を伝えるように命じられたのです。キリストの教会は120名ばかりという小さな源から始まったのです。この120名ばかりから全世界へ福音が広められていったのです。ここで筑紫の南キリスト教会の歴史を連盟発行の教会伝道書一覧から紐解いてみますと、2001年4月に筑紫の二日市キリスト教会から株分けにより10名で伝道書が開設され、2013年5月に教会組織され、2013年11月に連盟加盟をされたことが掲載されております。伝道開始の2001年から今日までの20年間の歩みは本当に大変で試練の連続の歩みではなかったかと推察いたします。本日の聖書箇所の120名と同じ体験の歩みをされたのではないかと思います。私たちは職場で、住んでいる周辺で、家庭で、ただ一人のキリスト者であるかもしれません。120名の人々が福音という任務を勇気を持って受け止めたように、私たちもしっかりと御言葉を受け止め、一人一人が120名のメンバーとなり、神の国を広げていく源となるように祈りたいものです。さて、当時の弟子たちの状況は、イエス様が十字架上で処刑されたとき、弟子たちは激しい失望と不安に駆られて襲われていたのです。彼らは神の子でない人を救い主と信じてきたのではないか、生前のイエス様に向けていた忠実さや愛の一切が虚しいものになってしまったのではないかという疑問を抱いたからです。彼らは生まれ故郷のガリラヤに帰り、かつての仕事であった漁師の仕事に戻ろうとさえしておりました。ところがその失望し落胆していた弟子たちが生まれ変わったように生き生きとした信仰を取り戻し、主イエスのためには自分の命を投げ出しても悔いがないと思うほどの決意を促された驚くべき出来事が起こったのです。それは私たちの主は今もなお生きて働いておられるという確信を抱くに至る、よみがえりの主イエスと相まみえることができたからです。よみがえりの主は罪、闇、死の力を打ち破って勝利され、今もなお生きて働いておられる方であることをはっきりと弟子たちに確信されたのです。よみがえりの主は今どこにおられるのでしょうか。ルカによる福音書によりますと、よみがえりの主はエマオの途上を歩いておられます。エマオの途上の物語は人生の途上にある私たちの現実の姿と希望を示しているかのようです。キリストが十字架で殺され葬られた日、二人の弟子は エルサレムのどこかに身を潜め、安息日の明けるのを待ってエマオに向かって逃亡していたのです。シエスは処刑されたのみでなく、死体さえなくなっていたのです。彼らは恐ろしい都から一刻も早く逃げ出したかったのです。彼らは恐怖と悲しみの中にあったのです。この姿は現実の私たちそのものであります。私たちを取り巻いている現実は喜びに満ちているというよりは、恐れ、悲しみ、不安、腹立たしいことや無力感に苛まれる生活を送っていることが多いように思います。まるで私たちの人生の歩みは苦難から逃れるための途上のようでもあるのです。忙しそうに言葉も交わさず小走りに歩いている毎日が多いのが現実です。この二人の弟子たちによみがえりの主が背後から近づいてきて、一緒に歩み声をかけられたのです。よみがえりの主は彼らの不安に耳を傾け、彼らにモーセとすべての預言者から初めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されて、不安と恐れを解かれたのであります。そして食事を共にし、交わりの時を持ち、それを通してご自身を示されたのです。この物語には私たちの希望が隠されているように思うのです。私たちの人生は苦難から逃れる途上ではなく、神と共に歩む道の途上にあるのです。主イエスは私たちと共に途上にあるのです。主イエスは生きておられ、先に立って歩いておられるのです。そしてこのことは教会も途上にあるということなのです。その途上にある私たちに、そして教会に、主イエスはどうすればよいのかを問われているのが本日のテーマであります。使徒行伝の第一章の最初からお話しますと、二節の聖霊によって命じた後とは、ルカによる福音書24章の49節の、見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る、つまり聖霊の降臨を指しております。ここでルカは主イエスの御業と教えを思い返すと同時に、弟子たちに与えられた福音宣教の務めを再確認しているわけですが、聖霊によってという言葉を添えることで、ここから書き記されている人たちの働きが聖霊の力の働きによるものであることをルカは一貫して示していくのです。主イエスは神の国の到来を語られました。それは聖書によりますと、主イエスにおいて既に実現しております。しかし同時にその完成は将来に待たねばなりません。主イエスはエルサレムから離れずに、父が約束されたものを待てと言われます。エルサレムとは神の平和を意味します。神の都と称えられながら、神の子を十字架にかけたエルサレム、そういった現実のただ中で、父が約束された聖霊のバプテスマが注がれることを信じて待てと主イエスは言われるのです。聖霊のバプテスマこそ、神の国の宣教に携わる人たちが預かるべき神からの力であり、祝福であるのです。さて、主イエスのよみがえりという驚くべき事態と、 それに伴う神の国の福音も人たちはまだ十分に理解していなかったようです。彼らは依然として旧約におけるイスラエル民族の独立による地上における神の国の実現という願望を拭い去ってはいなかったし、主イエスが間もなく昇天されるという事態を予想をしていなかったようです。ですから聖霊のバプテスマという約束を耳にしたとき、彼らは主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですかと耐える気持ちを抑えがたく、今こそと詰め寄るような気持ちで尋ねたものと思われます。これに対して主イエスは、時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではないと言われました。その上で、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人になるであろうと言われたのです。この御言葉は命令であり、また約束であります。この地の果てまでという伝道の命令は、同時に地の果てまで至るまで福音が必ず及ぶとの私たちに対する主イエスの約束なのです。キリスト教の教会は伝道する教会であります。ですから、その約束に生きるキリスト者は全世界の人々に伝道することが求められているのです。教会は伝道をし続ける教会なのです。伝道は時間がかかります。伝道の基本はフェイストゥーフェイスです。伝道は成功においても失敗においても人間的評価ではなく、それは神の御業であります。私たちの日頃の忍耐強い共同の祈りが伝道の技につながっていくのです。そしてそのことが教会形成につながっていくのです。120名の集団の力となっていくのです。新型コロナウイルスでの感染拡大で3密のことが言われておりますけれども、実は伝道活動は3密そのものであります。さて、6から8節の背景には、厳しい現実の中で神の国の完成が近いことを期待しながら、なかなかその時が見えないこと、焦りや無力を感じている人たちを励まそうとする意図があると同時に、イスラエルに限定されない民族の違いや国家を超え、また権力や国家の緊張をはらみながら、文字通り全世界に及ぶ福音と主イエスのよみがえの証人となるべく人たちの強い自覚がうかがわれるのです。証人としての働きを遂行させるのは人間の持つ知識や力などではありません。聖霊にはなければ私たちは何事もなし得ないのです。9から11節の中で天という表現が5回出てきております。著者であるルカは、よみがえの主が天に昇ったと、その一字を強調しているのです。自然現象的な描写ではなく、永遠に神の力と栄光と支配を受けるために迎えられたという主イエスに対する信仰を表現する方法なのです。私たちの信仰は、再び主が来られるまでの時を現実の中にしっかりと立つことを教えております。私たちは神の前に無力であり、未熟であり、弱く貧しいもので あります。だからこそ4節にありますように、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよいと言われているのです。彼らは主イエスが言われたように、エルサレムから離れないで一つの家に集まって、人たちやイエスの母、兄弟たちと一緒に心を合わせてひたすら祈っていました。冒頭言いましたように、15節には120名ほどの人たちがいたようですが、この120名の小さな集団がやがて天下を揺るがすような力が与えられることになります。待つとは漫然に、またしびれを切らせながらではなく、何よりも心を合わせてひたすら祈っていたことにほかなりません。諦めない必要な祈り、しかも心を一つにして祈りを求める者に、神はルカによる福音書11章13節にありますように聖霊をくださるのです。歴史の導き手であらゆるよみがえの主を信じるキリスト者は、いかなる困難な状況の中にあっても神との対話は残されているのです。使徒行伝では忍耐強い祈り、特に共同の祈りが強調されております。一致した祈りが聖霊降臨の出来事を起こし、教会成立の源となったのです。教会は今の時代や今の世界と無関係に立っているのではありません。これまでの価値観や規制の概念から自由にされて、今という時代の中に新たにされて、聞こえてくる福音を共に分かち合っていきたいものです。今も聖霊は私たち一人一人を、また教会を主イエスの証人として、この世のあらゆるところに先に立って働いておられる主イエスのもとへ派遣されているのです。私たちも120名の一員として、証人としての歩みが始められるよう共に祈りたいものです。お祈りいたします。天のお父様、皆をあがめて感謝いたします。本日は筑紫の南キリスト教会員の方々と、使徒行伝の出来事を通して聖書から御言葉を聞くことができ感謝いたします。無牧師の中にありながら、役員の方々の御働きが支えられますように、また教会の皆様の上に神様からの御祝福と御支えがありますように、新型コロナウイルスの感染拡大が収束しますように、これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。